こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。脳卒中の機能評価 S 基礎編は、脳卒中リハビリテーションで用いられる2つの代表的評価法、脳卒中機能ペアメントアセスメント、セットと機能的自立度評価法 IFM インデペンデンス、メッシュを初学者向けに体系化した実践書である。編著には、知の直一をはじめ脳卒中リハビリテーションと評価研究に深く関わってきた専門家が名を連ねる。本書の主眼は患者の状態を印象的な観察だけで捉えるのではなく、共通の基準で機能障害と日常生活上の自立度を記述し、チームで共有できるようにすることにある。前半ではリハビリテーションにおける評価の目的、障害概念、評価法の位置づけを扱い、後半では餌と FM の構成及び項目別の採点方法を解説する単なる尺度の手引きではなく、評価結果を臨床判断、経過観察、退院支援へ結びつけるための基盤を示す専門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に機能障害と能力低下を分けて捉える評価の枠組み。本書の重要な出発点は脳卒中後の状態を単一の点数や重症という言葉だけで処理しない点にある。シアスは OSHとして運動麻痺、感覚、関節可動域、体幹機能、視空間認知、言語などの機能障害を扱う。一方の FM は食事、行為、排泄、異常移動、コミュニケーション、社会的認知といった日常生活場面で本人がどの程度の介助を要するかを評価する。つまり前者は何が損なわれているかを、後者はその結果として生活行為をどこまで自力で行えるかを示す。この区別は同じ肩麻痺の程度でも環境補助具、認知機能、家族の支援などによって実生活の自立度が変わりうることを明確にする。初中で扱われる ICD、ICF などの障害分類の視点も医学的診断から生活機能へ視野を広げるための土台である。評価者は SAS と FI も併用することで訓練の標的、必要な介助、退院後に想定される課題を混同せずに検討しやすくなる。次に、SAS で多面的な脳卒中機能障害を定量化する SAS は運動麻痺だけに評価を限定せず、脳卒中で生じる多様な障害を比較的簡便な臨床手技で記録するよう設計された評価法である。本書は、その各項目を採点表として暗記させるのではなく、どのような観察が点数の根拠となるかを理解するための基礎を置く。シアスでは上肢・下肢の運動機能に加え、下肢緊張感覚、関節可動域、疼痛、体幹、視空間認知、言語機能などが評価対象となる。これにより歩行や行為が難しい理由を単なる麻痺のためと一括りにせず、体幹保持の問題、感覚障害、関節拘縮、高次脳機能上の問題などとして整理できる。従来から用いられてきたブルンストロムリカバリステージと比べても、シアスは回復過程をより細かく覆い、運動以外の領域も含められることに特徴がある。ただし、数値は患者の全体像そのものではない。検査条件や支持理解、観察者間の判断をできるだけ揃え、形似的変化を同じ基準で確認して初めて点数は有用な臨床情報となる。さらに、FIM の7段階評価を介助量と生活行為の観察に結びつける。患者が日常生活動作をできるかだけでなく、どれほど他者の手助け、監視、準備、補助具を必要とするかに焦点を当てる評価法である。本書の基礎編では、運動項目と認知項目から構成される FM について、各活動を7段階で評価する考え方と項目ごとの採点の要点を学ぶ。高い点数は完全な自立または修正自立を、低い点数は介助の程度が大きい状態を意味するが、採点で重要なのは能力を推測することではなく、実際の生活行為における遂行状況を適切に捉えることである。例えば食事行為、トイレ動作、異常、歩行といった項目では身体的介助の量だけでなく、安全確保のための見守りや補助具使用の意味を区別する必要がある。さらに理解表出、社会的交流、問題解決、記憶といった認知領域を含むため、身体機能が改善しても一人暮らしや安全な退院に直結しない場合を把握しやすい。 FIM は看護、療法、介護の観察を共通言語化し、介助方法の統一や目標設定を支える尺度として位置づけられる。そして採点の標準化が多職種連携と形似的な変化の解釈を支える評価尺度を導入する価値は、個々の患者に点数をつけることだけではない。本書が基礎事項として重視するのは、評価項目の意味と採点基準を共通化し、異なる職種や異なる時点の観察を比較可能にすることである。脳卒中リハビリテーションでは、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、介護職などがそれぞれ異なる場面で患者を見ている。基準が曖昧なままだいぶ良くなった、ほぼ自立と伝えても、介助量やリスクに関する理解は一致しにくい。 SI では機能障害の変化を、 FIM では生活上の自立度の変化を定義された項目に沿って記録することで、 チーム内の議論に具体性が生まれる、また入院時と退院前の合計点だけを比べるのではなく、どの領域が変化し、どの課題が残ったかを見ることが重要である。例えば運動面の改善があっても認知面や排泄管理の課題が残る場合、退院先や支援体制の検討は別途必要となる。標準化は専門職の判断を置き換えるものではなく、判断の根拠を共有項のにする仕組みである。最後に、評価を予後予測と介入計画に使う際の基本的な留意点 SIS と FIM は回復の経過を追い、治療や支援の方向性を考える上で有用だが、本書の枠組みは点数から機械的に予後を決めるためのものではない。評価結果は発症からの時期、病変や併存疾患、疲労や疼痛意欲、家族住環境、利用できる社会資源などと合わせて解釈されなければならない。シアスで運動機能や感覚の状態を細かく把握すれば、運動療法、上肢使用、体幹訓練、二次的障害の予防などの優先順位を検討しやすい。 FIM で日常生活の介助量を示せば、病棟でのケア方法、家族への指導、福祉用具や住宅環境の調整、退院後サービスの必要性を具体化しやすい。反面採点は患者が置かれた環境や実施状況の影響を受ける。特に FIM では本来できるはずの能力ではなく、定められた条件で実際に行っている行為を評価する姿勢が求められる。本書はこのような評価の限界を踏まえつつ、再現性のある観察を積み重ね、機能障害の改善と生活上の成果を結びつけて考えるための入門的な基盤を提供している。結論として、本書は脳卒中患者を担当し始めた医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、介護福祉職に特に適している。また回復期病棟や在宅移行支援で多職種の記録を読み解く必要がある人、シアスやフィームを用いていても採点の意味を基礎から確認したい経験者にも有用である。読者が得る実践で利益は、評価表を埋める技能そのものより機能障害と日常生活上の自立度を区別し、それぞれを臨床目標や介助計画へ接続する視点にある SIS の多面的な障害把握と、 FIM の介助量に基づく ADL 評価を並行して扱うため、運動機能のみあるいは ADL のみを解説する入門書よりも、脳卒中リハビリテーションの評価構造を立体的に理解しやすい。さらに評価の意義、障害分類、歴史的背景からはじめ、項目別の採点へ進む構成は、尺度を単なる事務的指標にしない、高度な研究応用や複雑な採点上の論点は応用編が補う位置づけであり、本書はまず共通言語として正確な評価を身につけるための堅実で専門性の高い基礎テキストとして際立つ。ご支援いただける場合は、知の貯金1ポッドキャスト説明に記載してした Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。